はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、それでは今回は前回のお約束通りに給付金について皆さん申請しましたか、はい、ということで、
はい、
ライフハック的な回になればいいなと思いますけども、
はいはいはい、はい、
結構一番最初の10万円全員給付のやつは簡単でしたよね。あれスマホ、
あれじゃないですか、
うん、ました、
やってない、僕自身やってないんですけど、紙来る、はがきが来るから、
なんか郵送、
はい、郵送で来るって言ってたから、まあ、それでいいかなと思ってて、結局。
まだそれ自体はやってないですね。マイナンバーカード？カード持ってます？
ありますけど、
できますよ。
カードは持ってないんです、僕。通知カードしか持ってないです。
通
知カードダメなんでしたっけ？
ダメなんです。マイナンバーカードにすると、私それで前痛い目にとって、あって取っといたんですよ。で、その中に ID が入ってて、
はい、
カードリーダーが結局ないとできないって言われてたんですけど、うん、IC カードリーダー、
はい、
でもスマホでできちゃうんです。お財布携帯が入ってれば。そうなんです。皆さんだからマイナンバーカードを手元にあったら、マイナポータル AP ってやつアプリダウンロードして、携帯でちょちょちょってもう給付金の申請はできるので、ぜひ、
はい、
そう。10万円のやつを。郵送はね、待たなきゃいけないんですけど。で、あとは、3人ともここは、個人事業主、中小企業というのがあるので、
はい。
持続化給付金をちょうどね、しましたかみたいな話を、この間3人でしてて。
そうですね。
あれも、予算、補正予算と、持続化給付金が実際に、全請求払ってたら、絶対足りないだろうって。だから追加になったり、なんだりすると、第2波みたいな感じの、その申し込みが後期になってしまった場合は、支払われるのがすごく遅くなっちゃうから、もし必要なら早めにやった方がいい。例えば、0円であればあるほどいいんだよね。
そうですね。
すごいざっくり言っちゃった。去年の年間の売り上げに対して、あのね、表があるんだよね。エクセルみたいなさ、表がさ、あってさ、そこに、月ごとの前年度の売り上げをバーって入力して、じゃあ何百万円でした。令和元年度。じゃあ今年、まず5月までの売り上げを、例えばもう1万とか0円とかにしたら、その前年月に対して何パーセントの売り上げですっていうのも自動計算してくれて、
あ、そんなんあるんですか？
0円、あるある。それを書き込めばいいだけだから。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。うん。あのね、説明欄みたいな、なんかあるよ。はい、公式ホームページに、
もう全然読まずになんか自分でバーってやっちゃいました。不備出たらもう最悪っすわ。絶対必要やろうなと思うものは全部書いといたんですけど。
あ、でも全然大丈夫。それがなくたってできる。対象月は1月から12月なんですよね、今年の。
はい。1月も入ってるんですよね、2月も。
あ、来年は、来年の1月15日が締め切り、はい、そう、になるから、結構12月まで、要は株じゃないけど、売り上げをさ、ずっと見てる人もいるわけさ。いいタイミングで申し
上げる。まあ、そうですよね、きっと。
うん、だったら、一説によると、早くやった方が、
はい、
その、早くもらえるっていう話もあるっていうのがありながらも、
はい、
まず、なんか、必要書類みたいので作んなきゃいけなかったのが、あれですよね。はい、台帳。売上台帳。
はい、
そうですね。売上台帳。はい。
うん、あれ、一個だけ作ればいいんですよね。要は、今年、まあ、簡単な話、今月0円だったら、今月0円でしたっていう台帳を作るだけでいいんですよね。
そうですね。
僕、あれ怖くてあれなんですけど、もうスキャンしただけなんですけど。
え、何を？台帳？
銀行通帳をスキャンして、は
い、
それでもいい、先月。いや、なんかそうやと思います。
それでもいいですね。
うん、スキャンして、去年の、ちゃうわ、今年のか。今年の、まあ、1月やったら1月、2月やったら2月の部分だけ、スキャンして、もう画像添付しました、僕、PDF。
あ、そうなんですね。
それでもいいんだ。
はい。で、びっくりしたんが、うわ、すごいなと思ったんが、通帳って、通帳をスキャンするじゃないですか、家のスキャナーで。
うんうん、
じゃあ、残高のところだけは映らないんですね。そう、それ専用の紙でできてるっぽくて、やって一回スキャンして、 うわ、はみ出てるやん、もう一回やらなあかんわと思って、3回ぐらいしましたもんね。
何回やっても映んないみたいな。
あ、だから、あ、残額のところ、これあれや、残高のところ綺麗に取れてんねんや、みたいな。
あとで
は、はい。
無限つくよみみたいですね。
無限つく、うん、まあ、ちょっと違うけどな。
ちょっと違うか。
うん、ちょっと違うな。無限つくよみは、全世界中をコントロールする技やからね。どっちかやったら、あれかな。
はい。あ、やられた。
規模ちっちゃ。
うん、ちょっと違うな。
すいません。気になると思うんですけど。はい。
大丈夫です。え、スマホで撮ればいいってことですよね、じゃあ。通帳。
スマホなのか。いや、まあ、写真よってことですよね、それ。
うん、うん。そう、写真でも大丈夫。
写真でも大丈夫じゃないですか、多分。
大丈夫、大丈夫。
残高のところだけが。
ね、
うん。JPEG、PING、PDF、大丈夫、はい。はい。そうそうそう。そう、台帳が必要なのと、あとは、通帳の、あれだよね、1ページ目と、1、2ページ目見開き、ね、そう。はい、要は、あれだよね、はい、振り込みの、あれの確認とかだよね。
多分そうだと思いますね。はい。
だから、どの通帳でも、ゆうちょでも、なんか、ご自身の持ってる通帳でもいい。
うんうんうん、
はい。
で、ここまでで思ったのがさ、作れちゃわないって思った、数字。
あ、でも、その代わり、あれですよね、その、確定申告の紙に、
うん。
収受印って言って、いついつ、うん、あなたから、その、税、納めた税の額とか、いろいろその経費とか書いたやつを、市役所が受け取りましたっていう、その日付とかが書いた、判子を押して、それを返してもらうじゃないですか。電子書籍やったら電子書籍で。
ね、うん、控えだよね、はい。確定申告書第一票の控えと、確定、収支決算書の控えが必要なの。はい、それは、はい、前年度の売上の証明っていう枠なんだよね。これは、後でまた、あれなんだけど、うん、その前にさ、台帳の、要は今年の、あ、今月の売上が0円、今月の売上を悪いやつは0円にして、そう、はい、他に分散させちゃう。
だから、これ、課税対象じゃないですか、その、給付金100万円もらえたとて。
そうだよね、結局そこで。
あ、ここは、しっぺ返しが多分、えげつないぐらい来ると思うんですよね、そういう人たちって。
課税対象、そっか。
逆になんか、悪さしてる人は回収するんじゃないかっていうのも、ちょっと僕、頭の片隅にあって。
ねえ、どうやって。
すごい、もらえるはずないやろって思って。
こんな感じ。たださ、ドルさん、そう、ドルさんみたいに、通帳をさ、全部見せてくれ。はい、るのもあれだけど、もし通帳もう一つもう二つ持ってたらとかって考えちゃうの、私みたいな。
だからあるじゃないですか。だからそれって名前でまあやるじゃないですか。で名前、うん、もうそもそも通帳を作るときに住所もいっぱい書かないといけないし、うん、全部データで取られるんじゃないです？
はい、でよ、結婚して生命が変わってたり、住所昔の住所のまま凍結してるやつがあったりとか。
はい。
そこまでリンクして、今の状況で、多分やらないから、意外に緩いって聞いてたので、やっぱり、そういう人は少なからずいる。そして、やっぱ課税で巻き上げていくしかないのかなって、
はい、
悪い面って考えたらね。で、確定申告書に関しては、ありました、控え、手元に。
パソコンでやって、では
いはい、
その確定申告の、はい、e-tax ではないんですけど、パソコンで全部書類だけパパパって打って、数字だけ入力して、紙出して、家で、で、郵送してたんで、その PDF の控えはありました。
あ、収受印入ってるやつ？
入ってないんです。それが僕の不備なんですけど、後で言おうかなと思ったんですけど、
収
受印ないんですよ。で、
僕、収受印、はい。
あれ、うん、声かけないともらえないそうですよね、調べたら。
そうなのよ。
ね、
後からもらえないんですね。
後からもらえない。
そう、税務署でも、それを、なんつうの、簡略式にする場合もあるし、e-tax で私はやってるんですけど、確定申告を。
はい、
その、受領通知メールみたいのが最初に来るんです。でそれが、はい、e-tax のサイトのメッセージボックスみたいな ID とパスワードをわざわざ入れて、開けるみたいのがあるんですけど、うん、ちょっと経つと、開けなくなるんです、はい、ロックがかかって。
そうなんですか？
そう。で、90日経つと消されちゃうから、もう一回どうやってそのメッセージボックスを開けるかっていうと、ID パス入力してそこ入ってから、はい、マイナンバーカードをスキャンしないといけない。だけど、カードリーダーがないから、開けられない。はい、じゃあ、うん、 納税通知書っていうのを税務署行って取りに行かなきゃいけないんですよ、今度は。はあ、で、今日行ってきて、税務署に。で、納税通知書と確定申告書の第一票だけ私、保存してなかったんです、データで。
はい。
はい。
で、決算書っていうやつは、PDF で保存してたから使えるんですけど、じゃあ第一票と、納税書をくださいって言いに行った時に、確定申告書の第一票の控えっていうのは、今、郵送でご自宅にコピーを届けるか、ここで閲覧っていう申請をして、なんだっけ、スマホなりで撮るっていうことしかできなくて、スマホで撮るんだったら今すぐここでできますよって言われて。でも、コピーで原本っていうかコピーが欲しいんであれば、郵送までにだいたい1ヶ月ぐらい、まあこの状況を鑑みて1週間、2週間で届くと思いますって言われたから、あ、もう、じゃあ見せてください、うん、スマホで撮りますみたいな感じで、確定申告書の控えを出してもらったんですけど、そこに、上に細かい数字が出てるわけ。はい、みゆき、2012年何月何日何時何分に受領したっていうデータが書いてあって、
はい、
それが収受印の代わりになるからこのまま使えますって言われて、え、じゃあ納税証明書とかはいらんやんと思ったんだけど、
はい、
そうなので、もしないっていう方は税務署に今すぐ行って無料で閲覧できるから、それをスマホで撮らせてくださいって言えば、
はい、
できますよね。そう、
もう僕申請しました。
うん。
不備がある状態で。
え、
いや、まだ、まだ何も書いてないんですけど、はい、あと、僕に関してはもう一つ不備があるんですけど、うん、聞いてもらっていいですか？
ああ、お願いします。
はい。
運転免許証なんですけど、更新してなくて、引っ越ししてから。
はい、ああ、それは。
そう、はい、ゴールド免許やから、
はい。
まあ、5年間有効なんですね、免許証自体が。だからもう、
はいはい、
まあ別に申請しんでいいやと思って引っ越した後に、
うん、
こういう時に使うんかみたいな、他のところで必要、身分 ID、身分証明書必要な時は、
はい、
健康保険証を出してたんで、はい、
うーん、
はい、大丈夫やったんですけど、
使えるんだ。
はい、ただそこの、運転免許証をとりあえず住所違うけど、スキャンして、送ってやりましたよ。
はい、じゃあ、運転免許の住所と、
はい、今住んでるとこ違いますよ。
確定申告の住所は
違います。
あ、じゃあちょっと時間かかるかもね。
あ、
はい、違います。
だから、
でもなんか不備が来たらどっちしても連絡来るかなと思ってて、はい、でその時に全部伝えたらいいかなと思ってるんですけど、うん、まあ結局ね、電話がとか来たらやっぱ相手も人間なわけじゃないですか、うん、ちゃんと説明したら大丈夫かなって、うん、はい、なんか逆に変にパニックになって、うわうわ、これどうしようどうしようって思うよりは、
はい、
なんかいいかなと思って。
うん、大丈夫。
はい、もらえたらラッキーで。
急がないんだったらね、全然大丈夫ですよ。
いや、急いでますよ。
あ、じゃあダメですね。
めっちゃ混むと思うんですけど。めっちゃ混むと思うんですけど、多分窓口って、その受付の人間と、対話しながらやると、うん、多分それが一番早いんじゃないかなと思います。その不備があったらその場で訂正してくれるじゃないですか。
うん、もう申請したの無理です。
あ、はい、
申
請できませんって言ってたから。税務署もね、嘘。
はい。申請は1回でお願いしますみたいな。申請できない
のか。あったかも。
はい、最後に。
あったかも、給付金は。
でも無理なんです。
もし不備があって、2回目はもう無理ですよみたいに言われたら最悪っすね。
もうそうなったらね、もうお疲れ様でしたですね、もう。
はい、市役所行くしかないですね。
はあ、もう、あれですね、はい、もう、はい、もう、実家帰らせていただきます。
事業主支援金あるから、それやってみて、それも同じ手続きなんで。
はい、あれ見たんですけど、あれって自分で、うん、例えば僕らって多分家を事務所代わりにしてるじゃないですか、多分かっこいい。
はいはい。
で、家賃も。
自営業の方は多いですね、それが。
はい、はい。
だけど、それも何でしたっけ、今、みゆきさんがおっしゃった、給付金。
個人事業主支援金。
ああ。で、店舗がないと、ダメみたいな、うん、ちょっと、ざらっとしか読んでないんでわからないですけど、って書いてあって、もし、家が店舗に値しないんやったら、これ申請できないなっていうふうに、今なってて、
事務所じゃない、
店舗を持ってる、中小企業を対象とするみたいな、
うん、
書いてあったんで、これは、うん、いくらもらえんのかなって、今ちょっといろいろ記事見て精査してるんですけど。
本当？
もらえたら成功なんですけどね。
もうちょっと見よう見よう。
はい、
私は東京ではないんだけど、
はい、
その県内に本社を有する中小企業または個人事業主であることっていうふうに書いてあるから、はい、店舗のことはね、はい、書いてないから、これって名前が違うんだけど、各自治体同じ感じだと思うからね、はい、多分大丈夫だと思うよ。そのね、飲食業だと、もうちょっと割高でもらえるとか、はい、そんなんだった気がするんだけど、間違えてたらごめんなさい。そうそうそう。
でも一応なんか希望を持って、ちょっと探します。
うんうん、自分からさ、こうやって取りに行かないと、わからない書き方をしてるし、もう各自治体で頑張ってくれてるから、お住まいの地域で、絶対探した方がいいですよ、はい。もらえる給付金みたいなページ
で。そうですね。それ思いました。なんか、誰も教えてくれへんから、こういうなんて。はい、やっぱ自分でディグって、うん、自分でどんだけ、ね、取りに行くかじゃないと、
うん、
もうほんまそのままにいてると、なんていうんですかね、置いてけぼりというか、
はい、
そうそうそうそう。
なんかすごい情報社会やなってリアルに感じましたね。
はい、うん、うん。いや、知らない人。
話は変わっちゃうかもしれないんですけど、うん、その前言ったかもしれないんですけど、はい、その田舎に暮らしたら、その田舎住むだけで300万円もらえますみたいな。昔からあるじゃないですか。その里おこしに協力してくれたらお金あげるし、うん、家もあげるから、住んでくださいみたいな制度あるじゃないですか。
うん。
で、結構この機会に田舎引っ越す方多いって聞くんですけど、それ前からある制度で、多分みんな気づいてんのかなっていう。気づいてないんじゃないかなと思って、僕はちょっとおすすめしたいんですけど、どうせ引っ越すんやったらそういう里とかに行って、そこの里を盛り上げてあげた方がいいんじゃないかなっていう。
里おこしや。
里おこしですね。
おう。
なんかいろんな、100万円もらえて、土地付きみたいなところもあれば、まあ家は自分で買わへんとあかんけど、なんかその、地域から野菜が定期的に送られてくるとか、いろいろあるんで。検索してみてください、興味ある方は。ぜひ里おこしを。
あと、あれもしつつ、最近私知った高額医療費制度って。
え、何すかそれ。
自分が、健康保険でも、社会保険でも、自分が例えば大怪我をした場合は、8万円を超えたらかな、すごい高額だった場合、保証してくれる国が全部。
そう。
高額医療費制度で調べるとわかるんですけど、で、一回立て替えて、保険、国民健康保険持ってたら、その3割分、まあ、払うとするじゃないですか。それでも、高額な場合ってありますよね。骨折したり、手術したりしたり。
はい。
癌でも何でも。そしたら、その、はみ出た8万円以上だったかな。ちょっとうる覚えでごめんなさい。その高額になった分を全部補填してくれるっていう、無期限なのかな。ただし、この、限度額認定書っていうのを先に出しておけば、
はい、
市町村に出しておけば、立て替えないで窓口で全部やってくれるんですって。要は申請しなくても、そう。だからいきなり事故にあったりとか病気になったってなっても、うんうん、実は国が守ってくれるっていう。
あ、そうなんです
か。うん、これもねちょっと衝撃だった。
なんか知らないだけでいっぱいありますね。なんか、
うん、
いいやつって言ったらあれですけど、まあ怪我しないのが一番ですけど。
確かに。なんかね、日本があだこうだ、これが悪いあれが悪いっていう風潮だから、こんないいとこあるよみたいなさ、福利厚生。
はい、
それも発見できるといいですよね。逆に海外とかで全額医療負担とかもありますし、全額医療費、無料、その代わり消費税めちゃめちゃ高いとかね。
はい、スウェーデンとかそうですね。
そうそう、まさに教育費、はい、学校とね、うん、病院は無料で、交通とかも安いけど、うん、みたいな。
はい、だから税金を しっかり巻き上げる代わりにちゃんとした生活できるライフラインをしっかりね、国が補填してくれるというか。
うんうん。
まあ、どっかの国ではね、税金上げるけど、全然国民のために補填してくれない国もあったと思うんですけど。ね、でもそうやって調べると、意外と補填してくれてるんですね。
うん。
はい、あれですよ、サウジアラビアとかは、僕、去年、行くってなって、仕事で。で、いろいろ調べててびっくりしたんですけど、はい、大学生までの教育費全部無料で、医療費もすべて無料で、場合によっては、住宅も全部無料提供なんですよ。
へぇー。
だから、みんな、 あの、ワイワイしようぜみたいな、ハッピーに生きようぜみたいな国で、そのやっぱ金めちゃめちゃ持ってるんで、うん、今はちょっとどうかわからないんですけど、うん、去年までめちゃめちゃ持ってたんで、はい、石油で。だからなんかそういう国もあるんで、うん、なんかもう世界見たらびっくりするようなとこいっぱいあんなって思いました、去年。
ねえ。
はい。
いや、ほんとだよ。今、もうリーマンショック以上のさ、
はい、
もう雇用率もすごい落ちちゃってるからさ、とにかくお金吸って、はい、あのお金ばらまいくのもいいんだけど、基本的にはそのやっぱり住宅とかそういうインフラのところを無料にするっていうのは絶対やった方がいいと思うよね、はい、私的には。
まあ、やってもあれじゃないですか、結局その貯金を永遠にし続けてる人もいるわけじゃないですか、まあ、お金を回さずにっていう人たちが得をするっていうのがダメなんじゃないですか。はい、
そうだから、そのお金をばらまくより先に、私はそのスーパーとか、結局企業にお金が回るじゃないかっていう人いるけど、うん、その企業も従業員さんにお金を渡さなきゃいけないんだから、
うん、
農家さんとか、その水道、電気、配送業、医療従事者の方とかにバーって言って、それが無料で使えるっていうふうにすれば、うん、私たちは生活できるから、はい、食えればね、うん、とりあえずは。
そうですね。か、うん、あの めっちゃずっとそういうことをずっと考えてるんですけど、
うんうん、
あの例えば、じゃあ家賃を、
うん、
あの例えば、来月からとか5月分と6月分は、うん、はい、あのなしでみたいな、うん、にするとするじゃないですか、例えば不動産屋。じゃあ不動産屋も絶対どっかからお金、ね、はい、払って、
はい、
あのやってるやろうし。その、はい、なんていうんですか、土地、地主さんにお金渡してるやろうし、うん、はい、で地主さんは、はい、あの、何もせずにお金をもらってるわけじゃないですか。まあ、何もせずにっていう言い方おかしいかもしれないですけど、
うん、
まあ、家にいてて毎月何十万円って入ってきて。
はい、
だから、その人が、あの、いや、うち、じゃあ、みんなね、こうやって困ってるから、今月は別にもらわなくて大丈夫ですよって言ったら、
はい、
きっと、僕たちも家賃を払わなくていいと思うんですよ。
うん、
でもその人らは収入がないから、そうなると、
うん、
だからその人らに国がお金渡せばいいのに、
うん、
はい、そのお金をばらまくじゃなくても、はい、
うん、
地主にお金渡すっていうシステムにすればいいと思うんですけど、
根が深いですよね、うん、そこをやらないっていうのは絶対やらないでしょうね。
そうなんですよ、そうなんですよ。だから多分その地主関係って、まあ、地上げ屋があるぐらいですから、なんかその、うん、まあ、黒い部分つながりが見えてくるんやろうなと思って、政治と土地と、
はい、
北海道ではね、うん、中国の方たちが山を買ったりしてるわけじゃないですか、
はい、そう、
はい、
今に始まった話じゃないんですよね、あれは、
うん
うん、あ、そうなんですね、
そう、はい、日本にあるダムとかもね、中国の人たちがほとんど半分以上所有しているから、
はい、うん、はい、何も言えないですよね、確か。
そう、
あの中国とか、はい、
うん、あれやんか、あの何だっけ、めっちゃこれ人工台風やでみたいな話めっちゃしてた回やったじゃないですか。
ありましたね。
あの時もね、あのダムの持ち主は実はみたいな。
え、そうなんですか。
うん、
それ初めて知りました。
だからあの自民党、あ、言ってもたが。ダム所有してて、でそこは、じゃどこと繋がってるのってなった時に、あの、中国やったりしてて、
は
い、だから間接的に、きっと土地が奪われてしまっているというか、
はい、
ね、されてるんでしょうね。だから、ね、日本の政治家じゃないけど、そういう政府も、そこの対応ができないのかなとは思ってるんですけど、ちょっとまあ、わかんないです、その辺は。調べてもはないんで。ただ、そうしてくれたら、ね、暮らしが楽になるというか、はい、
そう、あの、引き算じゃないですか。ドルさんが言ってくれたように、その持っている人が分け与えるというか、その後、はい、何かきっとケアがあればいいと思うんですけど、はい、今って、どんどん増やす。じゃあ、お金を投入、うん、なんか増やすって方向に行ってって、
うん、
じゃあ、ワクチン作る。じゃあ、そのお金もいるみたいな感じで、はい、で、ついには、ID2020 で、ワクチンの中に日立が作ったスマートダストを入れて、飲料にも食べ物にも入れられるぐらいの細かいのを ID としてその、
うん、
ワクチンの中にも入れられるから、じゃあワクチン受ける人数って ID 持ってる人数より多いよねとか、じゃあ、うん、ワクチンの中 ID 入れちゃって その ID が体の中に入ってる人だけがベーシックインカムをもらえるようにしようとか、うん、どんどんこう、囲っちゃう、どんどん、ね、うん、付加価値をそう入れて、なんか、はい、そうじゃなきゃ生きられないようにガチガチにされていく様っていうのを、すごく感じてて、うん、はい、もっと日本が勇気を出して変わって引き算できれば、もっともっと良くなるのになって思うんですけどね。はい、絶対無理、ね、
なかなか、なかなかね、なかなか無理ですけど、まあ、とりあえず、我々みたいなもんは、持続化給付金をちゃんともらって、ね、その時まで生きれるようにならないとってことですね。
はい、ね、自分がちゃんと生きていかないと、
うん。
うん、そう、皆さんもぜひ、やってみてくださいっていう話なんでしたけども。
はい。
はい、聞いてる中ではね、
はい、
農家さん。農家さんは入るのかな、また別の手当が入るの
かな、別なんじゃないですか、なんかまた別な気がしますね。確定申告とかでもなんか別
の。そうな、
ね、農林水産系のあるね。
うん。
絶対あると。いろんな職業の方がいると思いますが、またね、アルバイトだけで苦しいっていう方にも、
はい。
あると思うし、はい。
そうですね。
ね。太陽を浴びて生き延びましょう。
はい。
はい。ということで。今日はこれで大丈夫ですか？
はい。
はい。いいんだ。いいんだね、はい、黒犬。いいんだね。
あ、僕、いや、全然個人的な、面白い、
はい、
海賊の記事1個つけたんですけど、それはちょっと次回します。
あ、海賊の記事は次回。給付金とは関係ないから、海賊の記事は次回。
あ、はい。海賊は給付金もらえないですからね。やめときます。やめときます。はい。
じゃ海賊の方聞いてたらすいません。
うん、すいません、海賊の方。はい。
うん、そうやわ。
ということで、はい、本日はここまでとなります。はい、公式インスタグラムとツイッターがございますので、よろしければフォローお願いいたします。YouTube 生配信もまたやるときは告知しますので、覗いてみてください。メールアドレスは、club369podcast@gmail.com です。ご意見、ご感想などお寄せいただけましたら幸いです。それでは、格言。三流の人は仕事が嫌い。二流の人は仕事が好き。一流の人は仕事をしない。それではまた来週。さようなら。
さようなら。
さようなら。